77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この力、始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
九州ガスホールディングス。
社長さんいらっしゃい。
令和7年10月6日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン神戸美沙央です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
ありがたいな、誰かを笑顔にできること、あなたの笑顔に会えること、ふとした言葉、優しい眼差し、心の奥がほどけてゆくよ。ありがたいな、今日もここにいられること、人を
はい、今週も始まりました、はい、なんとなく雰囲気違ったやろ。
違いました
入りか。
だからああって
そうやろ
素晴らしい、
番組的には、はい、令和7年度の、はい、下期後期
下期
年度
今から
半年半年下期
10月から、
ね、だからこうああのメディアの世界は結構番組とかもさテレビもそういうの
変わりますね。
いろいろ変わるやろ、
うんうんうんうん、
だからそういう時期なんです
ごい
少し音も変えてみたという、若干一部ギクシャクするのでまたもうちょっと考えればいかんけどもこのありがたいなという曲は、はい、あのまあインスタグラムでもおなじみですけど、はい、あのリウマチのアクセサリー作家、うん、河合香さん、
はい、
松田ゆきさんの、ねうん、イメージソングということで、うんうん、先だって松田さんの講演会の時に流れて、う
ん、よかったですもんね。
よかったなと思ってこの曲ちょうだいって言いました、うん、
素晴らしい。
で、冒頭でね、使わせていただこうかなと思ってますのでね、うんうん
よろしくお願いします。
ということで、早速記念すべき331人目のゲスト様をご紹介したいと思います、
はい、
学校法人第二岩永学園、心未来高等学校心桜高等学校学園本部事務局長坂本力様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ようこそ。
ようこそよかった。
いいえ、もう貴重な機会ありがとうございます。
遠路長崎市内から、
うんうん、いいえもう近い距離なんで。
バイクですか今日。
いやいつもはバイク乗りますけどさすがに
さすがに諫早までは車ですか。
はい、ボートで。
あボートで。
ボートで来られた。
ボートで。
ボート。あとでまた。
あとでボートの話が出てくるんですよ、ね。
はい。はい、
もうねミサオちゃんはあ泣く準備をもうしてますんで。
もう鼻水がずっと。もうティッシュをこれティッシュもらえまいリツコさんにもらったんで。ねダメですね。もうちょっといろいろこう、ね、いろんな思いが、
ね、
本当にだからいろんなお母さんに聞いてほしい今日、
ね、
はい。
まあその心未来高等学校心桜高等学校っていうのは、はい、通信の
そうですね
高等学校
はい
なんですよね。
はい、
これ2つの高校って大きく分けるとどんな違いがあるんですか。
まず心未来高等学校は広域通信制高校といって
広域っていうのは広い地域っていう、
はい、はい、そうですね47都道府県お住まいのお子さんが在籍して学ぶことができる通信制高校になってます、は
い、で本拠地は長崎市内にある
長崎に本部校ということで弥生町長崎市弥生町というところに校舎はありますね。
あれララの前
そうです
ララのいや
ララの前は桜
桜なんですね。
あそうか僕がこの間お邪魔したとこだ。
そうですそうです。
いわゆる三景台の入り口のところね。
そうですそうです。さらに桜校舎からは登ったところですよね。
あ
けど近いですよね、うんうん、2校とも ね距離は、はい。で心桜の方は教育通信制高校ということで、
うん、教育ってどういう字を書くん
ですか。狭い地域、
うん、
つまり長崎県内在住者のみ在籍ができる学校という
心桜は、
はい、
あそういう違いがある
んですね。違いがあるんですね。なのでこうより通信制ですけど、うんうん、通えるパターンが3つあって、
うんまあ、あそうか近いけどね。
そうなんです。通えるっていう週4とか週1とか月2回と集中スクーリングみたいな3パターンあるんですけど通いたいニーズを叶えるのはその桜の校舎、
うん、ああそうか、はい、毎日は難しいけど、うんはい、週に1回、
うん、
とか週4回
とかは、
はい、
挑戦できる、
はい、
学校に通うっていうことに挑戦できるという、
うん、そうなんです。通信制でもそれが行けるのが桜高校なんですよ ね。これまたニーズが高いんですよ。
高いですね。
ね
学園生活学生生活を送れるじゃないですか。もう多分諦めてるというか諦めてたので。
あそうか不登校っていうか。
そうです完全にですね、うんうん、でもお友達とか学校生活はしたいと
したいわけよ
ですよね。で行ったら自信がついた。あうちの子の話なんですけど、うん、
いやね保護者様ですからね。
そう本当に良かったなと思って、
ね、なんで美沙央ちゃんはこの学校に出会うわ
け。まずですね大地が見つけてきたんですよ、うん、
自分で
自分でこういう学校があるよって、う
ん、なんで見つけたの。
なんかいろいろ調べそういう子たちって調べるの得意ですよね。自分に合ったってで学校の先生に相談したらいいんじゃないと。で最初週4と週1と通信と悩んでたけどまずチャレンジしたいのは週1だと。でも週1が一番人気で 倍率も高いって言われて入れないかもって言われたんでドキドキでした。
坂本先生は両方
そうですね、
の事務、
事務局長ということで、はい、学園本部に在籍をしていて、はい、2校をそれぞれ見ていってると、うん、統括をしている、まあ、メンバーの一人だというところですよね、うんうん、であとはもう外交係みたいなところでいろんなお付き合い、うん、こういうつながりの場所には積極的に出ていってますね、
うん、だいたいお酒を伴うんですよね。
まああのまあね、公共の電波の中で、まあ、けど悪いことじゃないですから、ね、人間で、うん、青年男性ですから、
パッケージで、
まあ、飲みますよね、
飲みますよね、
あの常に飲んでるわけではありませんが、はいはい、あの水を飲むときもあるし、はい、そのまあ、そういったところが得意ではあるっていうところですよね。はい、そっちの方がもっと喋れたかもですけどね。
商工会議所青年部という経済団体が、うんうんうんね、我々は、中小企業家同友会というところで学ばせていただいてますが、はいはい、商工会議所青年部、はい、通称 YEG の、はい、長崎 YEG
そうですね
のメンバーとしてもご活躍ということで、
はい、可愛がっていただいてます、
はい、YEG47 までやけ
じゃあまだまだ
長崎の YG
まだまだですね。
まだまだ
15年
うんそんぐらいですね。そうですね。本当本当。
じゃあ47過ぎたら同友会に来ていただく
ぜひぜひ、
まあ、本当身が持つかどうかです
まあねいろいろですね、
けどやっぱり異業種の方たちと話すのはやっぱ楽しいですけどね。
うんそうやね、
刺激になります。
うん、だからまあ学校にいながらどちらかというともう経営側よね。
そうですね、理事長副理事長たちとともに
学
校運営側の方におらせていただいてますね。
なのよね、はい、だからやっぱり社交界と付き合っとかないと、
ね、そうですね、
うん、でご出身といえばどちらなんですか。県内県長崎県
長崎県は西海市大瀬戸町雪の浦の生まれ育ちですね。
いいとこですよね、
まあ、自然豊か、うんうん、人が温かい、
うんまあ、
そういういい田舎ですよね、うんはい、
でもいろいろそのなんちゅうのこうキリシタンの文化からいくといろんなやっぱ新しいものが大瀬戸から入ってきてるもんね、
うん、なんか本当そうみたいですよね。
そうよ
昔はもっと奥のねあの横瀬浦っていうところかな、うん、そこが最初に開こうしてた港として空いてたところだったらしくてだんだん長崎の方にこう移っていったみたいな。
長崎の方が後発や
ね。そうなんですね。
そうよだってもともとその平戸に長崎の町があって、
う
んはい
はい、そうですよね。
それからやっぱりいろいろ襲撃されてこう動いていくわけよね。
そうですそうですそう
です。で大瀬戸の方行って
そうそうそう
そうで長崎の港の方に行くわけ。先輩よ。
そうですね。長崎市内人の方がねやっぱシティボーイっていうかシティガールっていうかね、うんうんうん、今度からちょっと西海市のね
俺が先だと
ものとしてちょっと自信を持っていきたいですね、
うんうん、俺が先だよ
俺が先だって、ねう
ん、あんまり どんぐりの背比べみたいな
でもやっぱり平戸をうろうろすると、
うん、
あのリトル長崎がいっぱいあるもんね。
ああそう言われますよ ね、
そうですよね
平戸に行くとねもともとそこがやっぱ長崎み
たいな、うん、平戸はやっぱね
移ってきとる、
ね、残ってますよねいろいろ、う
ん、残ってきてる、
うん
うんうん、大瀬戸いいよね、うん、だからさもともとさあの海の海やから海港を持ってるとこが栄えるわけ。
ああそっか
陸路はないけん
諫早はじゃああそこありますねいっぱい海があるから
諫早は結構海がいっぱい
ありますね、うんうんうん
いいとこですよね、
うん、雪前も大好きな場所で今も町おこしとかで、うん関わってます、はい、魅力ながら
うんすごい、うん、
で雪の浦はいつまでいらっしゃったんですか。
雪の浦をそうですねあの学生時代で行けば小学校中学校まで過ごして、うんうんうん、もちろん実家離れてるわけではないんですけどそこからいつも高校は隣の長崎市近海の長崎県立明星高校へ通って次第にこう市内の方へ生活が向いていくっていう
都会に向いていく
都会の方です。もう僕らにとっては三重とかは分かります三重あぜかに、うん、あそこら辺でも都会ですから
そっか
もう
あの辺を越えるともう大都会の、
はい、もう赤坂とかで路面電車見たらもう、うん、
そっかそっか、
もう大興奮です
よ。分かるよ。本当に
それより奥があるんですかって話
で、そうですよね、あそこでも
今の愛宕とかね、弥生町とかも都会の都会みたいな、
そうですよね、はい、
へえ。その小中は雪の裏でどんな力くんだったんですか。
小学校はですね、あのとにかく絵を描くのが好き で、
へ
で自然が大好きなんで、うん、今もねあのちっちゃい子供が今いますから連れて行って自然遊びするんですけど、うんうん、あのいろんな生き物、昆虫とか魚とかも動物、鳥、そういうのをスケッチブックにずっと描いてた、何冊にもわたって色鉛筆で今も残してますけど、
まあ、
もう本当こうしっかり描くタイプですよね。
へ
え、知らなかったですね。それは
知らなかった、知らなかったって、
知らなかったですね。
知らんかった
こんなのがあるんですね。
あるんですよ
今なんか2人が喜んだ感じで言ってたから
今だと思って
使いたいですね。確かにこれ
使いたいんですよ、
ね、
絶対。
もう一個ありますよ、もう一個ありますよ。
嫉妬さ
面白い。
いいですね。
学校でもお使いいただいて、
嫉妬さ何回か言われたいですよね。
言いたいですね
そしてそのご実家から近海、はい、僕らの頃は近海高校って言ったけど、はいはい、まあ、今は名前変わって
明星ですね。
高校は何してたんですか。
高校はもうボート部に
ボート部、
はい、先ほどね
すごい
ちらっと言ってくださいましたけど、
ボートとカヌーは違うんですよね。
ボートとカヌーは形が違う、そもそもね
形もちょっと違うし、
ボートってあのボートですよね。
カヌーは一つの階に、まあ、左右にこう、うん、漕ぐ場所がついてるじゃないですか。ボートは2本の階、オール2本のオール左右にそれぞれ持って、
でそうかそうか、
カヌーは確か前に進んでいくけど、ボートは後ろ向きって言ったらネガティブですけど、後ろに進んでいく、
すごい後ろ向きの人生を高校時代は送ってたんですね。
そう、ゴールが見えない、
ゴールが見えない
本当ですね。
あれみんなが後ろ向き どうしよるのあれ
はですね、人数が増えていくとだんだんやっぱスピードも相当出てくるんで危ないんで、あの5人乗りまでが最大なんですけど、高校時代は、
はい、
大学になると8人乗りっていうエイトっていうのがあるんですけど、
ね、みんな後ろ向きでしょ。
そう、あの5人乗りとかね8人乗りとかなってくると、コックスっていう鍛冶役が1人はいて、
うん、その人は見てる、
そう、その人が見てる、
コックス、
ちっちゃい子がこう座って見とるんですよ。で鍛冶を切れるようになってて、
あ後ろで、
そう、あの
前向いてる
ってことですね。みんなとは逆にね1人座ってるんです。
うん、それじゃあその少人数のやつは全員後ろ向きやろ。
そう、
コックスがおらんわけやろ。
左右のもう V の間隔を見ながらもうずっと進んでいくしかないです。
ウィンカーつけた、あウィンカーじゃなくてあのミラーつけたらダメなんですか。
ミラー見る余裕ないですよね、もうミラー見るよりかはもう左右の、うん、V を見て間隔を見て、
バイ何かもつけんというか、
ワイパー、
ワイパーもつけ、
いやもうそうなってくるともう本当船車みたいな、
そうですよ ね
技術革新が、
ボートは知らないな、うん、
そこまで出来上がったら手で漕ぐ必
要ないですね、
漕ぎたくなくなるでしょうね
もうエンジンつけようかって、
そうですね、
だボートっていうと本当競艇とかね、
うん、
ヨットとかにも言われる時
もあるし、まあ、イメージなんですよね。
もう本当いろいろ言われますけど、まあ、レガッタとかいう、うん、
レガッタ、
うん、言い方もしますよね、ボートはね、
うん、結構上の大会も行ったんですか。
そうですね、高校生活の最後高層帯ではダブルスカルという2人乗りでインターハイに、う
ん、すご
い
楽しかったですよ。九州大会も沖縄で、インターハイも美ら海総体といって沖縄だったんで、
うん、
2週連続で沖縄行くみたいな、
うん、
はい、
うん、いい経験をされて、 そしてどこに進むんですか。
でそれから長崎大学経済学部の夜間種コースという、
夜間に、
はい、
そしたらお仕事しながら、
そうですね、
大学も送るという、
はい、もうがっつり仕事を日中して、
うーん、
かなりね稼いでたんじゃないかと思いますけど、大学生にしては、で夜学びに行くっていう、
平日の夜行く、
平日の夜です。
そうですね、
今夜間の大学ってあんまり聞かない。
そうですよね、もう
ないんです
か。そう、母校というかね、私たちのその大学はもう 2,3 年前にはなくなった、
ね、
そのコースはなくなったっていうことで。
コースって夜間コースって。
そう、夜間種コースは。
なんでなくすんですかね。
教授の働き方改革だと思いますね。
でも夜働きたい教授もいるでしょ。
いるよね。
いや結構で、ね、授業中言ってましたよ、教授が、もう帰りたいんだけどなみたいな。
昼の部夜の部って作ったらいいのよ、
ね、分けたらいいよ、
うんうん、夜間夜勤の人みたいな、
やっぱ難しい。
需要はどうなんですか、今のその学生さんたちの、いろいろやっぱりほら、あのサラリーマンがなかなかさ、今大学に本当はやれる経済力ないじゃないですか、今の日本のサラリーマンで、特に地方は、そういう中でもみんなやっぱり昼間の大学行ってるけど、夜間やったらあまり親に負担かけずに働きながら行けるわけよ、
結構本当にですね、あの関西エリアの方からとかも学生同級生でやってきてましたから、ニーズはあったと思いますね、いや本当に思い寄り添うね、いい教授もいっぱいいたんですよ、ね、さっき言ったから語弊がないように言うと、ただやっぱり、働き方改革かなってやっぱ思いますけど、ニーズはあったと思うんだけど、いい受け皿でしたけどね、
だからそうなってくると夜間やからみんな働きながら大学来てる人ばっかりやろうから、年齢もバランバランなんでしょ、
バランバラン、もう本当60、70ぐらいの男性の方も同級生いたし、あのもう OL の、ね、人とか、夜今から仕事行きますみたいなね、そういう女性とか、
いいですね、
もういろんな、もう本当に多彩な多様な仲間たちが大学で出会いました、今も付き合いがある、
かっこいいよね、
面白いです、それが今の学校のね、活動にも私は生かされてるなと思いますけど、
すね、その、ね、時からそういう世界を見てるから、
見てるからね、
普通の大学生じゃ見れないですよね、
学ぶ意欲は高かったと思います ね、逆に。
でも坂本さんはもともと学校の先生の資格も持ちで、ただ打ち合わせの時にも質問したんですけど、その経済の夜間で先生の免許が取れるんですかっていう話なんで、
商業科の高校の教員免許は取れたんですよね、その中間のね、一般の生徒たち学生たちと混じって一部単位は履修しないといけないんですけど、でそれを高校の恩師が最初教えてくれて、ちょっとですね、深く言うとあれですけど、親には本当感謝してるんだけど、お金がちょっと貧しかったもんですから、
うちが
そんな中でも教員になりたいっていう夢は小学校の頃からですね思ってたんで、ちょっと尊敬できる大人、教員の人たちがいっぱいこう出会いであったんで、それをだから高校の方でまた語ってた時に、お前でもちょっと行けるとこあるぞと、自分で稼ぎながら教員免許取れということで教えてくれたんですよね、
だからやっぱ若い子も親も聞いてほしいよね、もう無理せんで、
そうなんですよ、ね、
方法はあるよって。
そうなんですよね、
だから今はその夜間がなくなったかもしれんけど、通信も含めていろいろあるよね、
大学も通信は今度は増えてますからね、いろんな大学で通信で教員免許取れるのも増えてるし、だから本当におっしゃったように王道コースとかもあるけど、他にもいろんな道で叶えられる方法あるんでですね、それを知ってほしいですね、
いや大半のサラリーマン家庭は現実難しいと思うよ、フルサポートは、だからまあ奨学金借りたりとか方法をやるんやろうけどさ、無理せんでね、
そうですね、
働きながらの方法も選択肢に入れてほしいよね、
働きながら学ぶっていうのはですね、やっぱ学校で先生たちと交流して学ぶだけじゃなくて、やっぱ働き先のね、大人たちにも思われて勉強になりますからね、
そうよね、出会いが全然違うもんね、
ダブルでね楽しめるっていうか、ね、
そうダブルで学べる、
昼間と、ね、夜と、そ
う
そ
うそう、まさに今のねうちの心未来も桜も一緒ですよ、
そうですよね、
あそうか、いろんな立場の人が来てるわけだ、
もういろんなところでバイトしなさいっていう格好ですね、
そう
バイトして世の中と、
あそうかそうかそうか、バイトしてから来る子もいるわけだ、
若い生徒が多いですけど現役の高校生の年代が、ただバイト自由ですから基本的に、
バイトつながりましょう
って、ね、そうそう、申請出してもらったら大体もう積極的にしなさいという方向で、やっぱそれがいいですよ、ね、
いいですよね、
社会経験積めるってのが、
いややっぱりそういう20代を過ごした方がいろいろ使えると思うけどな、ねえ、本当よ、
楽しかったです、
そしてまあ先生の経験もしながら今のお立場に移るきっかけって何だったんですか、
大学を卒業して、まあ、新卒で入ったのが私立の私立のとある学校、うん、前立腺の学校だったんですけど、うん、まあ、そこで教員をしている中でやっぱ自分の思い描いている教員像っていうのはこうホームルームとかね総合の時間とかでこうその他の時間みたいなある意味ところでもこう熱く指導していくようなそんなことができる教員像だったんでやっぱ商業化っていうのはやっぱこう資格取得とかですね、うんうん、やっぱそういったところがやっぱり重んじられるそれはまた素晴らしいね校風でもあったんですけど、うんうん、ちょっと自分とはちょっとね合わないものもあって、うん、であとは担任をクラスを受け持ってやっていけるようになっていく中でまあ転校をせざるを得ないような子が出てきた時に高校卒業はやっぱりしたいという本人のニーズも聞いて担任なりにねしすぎかなというところもありますけどいろいろ学校を調べてパンフ請求したりしてで、その時に出来たてのまだ状態でしたけど試みない高校があってでそこにその子を転校という形で出しましたらアフターフォローもしっかりしててですねその子がこういう風に変わっていってる頑張ってるっていうのもこう言ってくれるわけなんですよ当時の担当の先生あ非常にこうきめ細やかでいい学校だなと思って
なるほど、ね
はい、で先ほど言ったように通えるパターンもあったりとかいろんな選択肢を用意してるんで生徒一人一人が持つ可能性っていうのをどっかで開花できる作りになってるなっていうのを知って気がついたら私も転校してたんです
面白いこれ後半にまた
続き
をお聞かせいただきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします
お願いします
風を切って走れ今決して振り返らない舞い上がれ高く前に力強く深く打ち続けて走り切ってまだ先決して終わり笑いいつも夢で見せた景色いつか見せたいこの先へ
使いないをありがとうにつなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さんよう気にしゃったなった
令和7年10月6日月曜日本日は学校法人第二岩永学園心未来高等学校心桜高等学校学園本部事務局長坂本力様を迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン神戸美沙央です。
さあそういうことで商業科の先生をしながら、うん、生徒へのアドバイスで心未来高校を進めていたら、うん、とても素敵で、うん、自分が転校したという、うん、
そうですね。だからその当時のその生徒は驚いてましたよ。あ、結局再会することになったの。
ああ、そうか、はい、生徒としていて、
はい、
で先生あそいや違う、はい、その時は事務局か、
もうその時はですね広報担当みたいな求人があったんでもうそれに応募して大学時代がそのテレビ局で仕事をしてたんですよね。
アルバイトがねアルバイト時代か、
うん、そういうつながりも活かせるな、うん、でちょっと身を見まねでやってるその映像の趣味も活かせるなってとこもあったんで応募して入ってだから教員は確かにちょっと離れるようになるんですけど、うん、それでもって思って心未来に入って、うん、
でその子と再会
して再会してびっくりしてました。あの当時チッチっていうあだ名がついてて、うん、今も呼ばれてるんですけど、う
ん、なんでチッチなの
分かりませんね。さ力の
チ,
でしょう、ね、
あ力の
チッ
チか、
はい、あと響きなんじゃないですか、うん、
チッチチッチって言われてます、
はい、チッチチッチっていうのがもう 広まってた学校からまた転職したらその子がねチチチチ言うものがまた広がってずっとですね脈々と
今もチチ
チチチチチチなんで夫というのが最初の話でした、
来ちゃったって感じですよね、うん、
それも俺も転校したって言って、
あの卒業していったの、
卒業していきました。その時はもう卒業式の時は忘れもしないですけど、バーッとね抱きついてきて先生ありがとうって言ってくれたのは本当よかったなと。普通転校先のね学校だから卒業式なんて目の当たりにできませんけど、俺見れたんでですね、まあある意味恵まれたもんだなと思って感謝ですね、その生徒には。うん、
泣けるまた、
ね、泣けるよ ね、 ねリッシュ出さんね
鼻水ジョルジョルジョル
リハーサルで、ね、泣いてくださったんでもうね多分
我慢しようって、
そうそう、頑張ってますよその子もね、
で、せっかくなんでその心未来高等学校、うん、心桜高等学校ってどんなとこなのかなっていう話も少しお願いしたいです。
はい、まず心未来高校の方は、うん、先ほど言ったように全国から入学ができる、うん、そういう作りをした学校で、うん、サポート校というですね、うん、レポートを解くっていうのが通信制の生徒のまず第一関門なんですけど、うん、まあ、それを家庭でするっていうのはやっぱきついんですよ ね、 自主自学ができる子だったら合ってるけど、うん、やっぱりレポートと教科書だけ与えられても解けないという形になるんで、それを支援する場サポート校っていうのを全国にずっと置いていってまして、それが実は一番私のメインの今業務なんですけど、
その北海道から沖縄まであるわけ、
今はまだまだですね、そこ頑張らんといったんです
けど、広げる途中だ、
はい、今遠くは静岡まで来てますけど、はい、で同じ長崎の中にもいくつかあるんですけど、ね、
県内はどういうところにあるんですか。
県内はあの佐世保、
佐世保、
大村、島原、うん、そして長崎市内にも住吉にもある、うん、で間もなくもう開校するんですが、うん、ここ諫早
にサポート、
はい、夢村高等学院諫早校も誕生します。今施設の改装中で県にも申請中というところですが、もう来月にはしっかり言えるんじゃないかなと。
あ、やっぱ県の申請がいるんですね。
一応その報告をですねするように長崎さん、長崎県さんとやり取りしてますね。はい、
サポート校って言ってもその学校みたいな作りではなくて、おそらくこうルーム、
そうです、学習室、
学習ルーム、
そうです、うん、本当にそうです、ね、だからまあ本当 FC の教室なんですよね、はい、いろんなところに夢未来高等学院という名前で置いていってます。でスクーリングと試験は第二関門第三関門ですね、レポートを解いた後の、うん、これはやっぱり学校に来ていただかないといけないんで、サポート校ではできないっていう作り。
ただ行くんですね。
ただ諫早校はですね、この発展中にできますけど、日頃そこで学んで週に何回か学べるパターンがあるんで、学びながらスクリーニングと試験だけは長崎市の弥生町にある試みに行くってことで、まあ県内で完結できるんで、
そうですね、
そこはいい場所かなと思いますね。
それもじゃあ週に何回かを選べる、
選べます、はい。
それも究極はもう自分家だけでやるっていうのも選択肢とはあるわけ、
ね、もちろんあるんです。原理原則それがねできるのが通信制の良さなんで、ただやっぱり必要としている子はいるんですね、日頃レポートの支援を誰かしてほしい、
で支援のところはやっぱり見守る大人がいるわけですね。
そうです。だから家庭と別に居場所を提供しているっていうことですね、サポート校という名でですね。
なるほど。だから通信で学ぶべきレポートをそこでそのちょっとしたちっちゃな教室に行って、塾みたいな空間に行って学ぶと、
うん、そうです、そうです、
人と触れ合いながら、
そうですね。諫早校は元塾のね施設を、
そうですね、
今回オーナーさんが引き取られて今改装してやってますから、学習できる環境はちゃんと揃っていってるっていう印象ですね。
楽しみね、
そうです、そうです。だから本当広い展開が心未来はできてる、
うん、
で心桜高校は週に4日通える4デイコース、うん、月から木曜日までの午前中ですね、
うん、
で週1回通える1デイコース、これは金曜日だけ午前も午後も使って登校、うん、あと最後にネットコースといって次2回と集中的にスクーリングっていう期間に学校に顔を出すという3コースがあって、これは県内在住者だけが通え、在籍できるという 作りでやってます。これも非常に人気な学校です。
だからやっぱりある程度こうやりたいことがあってなんかこう時間が欲しい子なんかは非常にいいよね。
そうなんですよね。
音楽やりたいとか。
そうです
、そうです。
スポーツに打ち込みたいとか、
うん、いいね。選択授業っていうのも多彩にあるのもうちの売りなんで、うん、未来でも桜でも受講できるんですけど、それはまあ本当の本当ですね。あのいろんな学校では学べないことが学べるようになってるんですよね、うん、メイクを学べたり、うん、ダンスを学べたり、うん、医薬品登録販売士の資格が取れたりとか、うん、いろいろ柔らかいものから硬いものまで、うん、はい、ありますから、うん、面白いと思いますね。
オープンスクールみたいなのもあるんですか、
はい、オープンスクールはこれ今後もありまして、10月の18日土曜日と、うん、11月22日の土曜日、うん、残り2回はまだ申し込みができるようになってます。
ぜひね、あの皆様も興味持っていただいて、はい、
お母さん聞いてほしいですね。中学生のお母さん、やっぱり
ちょっと興味持ってほしい、
ね、
そうですね、
行ってみてほしい。
ありがとうございます、
はい、
持っていたならば。
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね進めてまいりますけど、まあ心未来高等学校、心桜高等学校にご転職されて、うん、今8年
ですね。
8年、うん、どうなんですかやりがい、うん、
まあ前半ですかねにも申し上げたように、やっぱりいろいろなねお子さんがいらっしゃるんですけど、それぞれに等しく可能性を持ってるんだなっていうのが、 うちの学校2校ともそれぞれ生徒を見させていただいてますけど本当に感じてるんですね。うん、あやっぱこういう受け皿があってよかったなと、うん、王道の道もあるかもしれないけどこういった道でも次のステップで元気に社会に出て頑張ってるなと、こういう場所をやっぱり用意しててよかったなと、うん、まあ、本当それがやりがいだと思ってます。本当にここに携わらせてもらってよかったなと思ってますね。
だから我々が学生時代通ってた学校の教室の中にもやっぱりなんかこう平均値じゃない人たちがこうクラスの中にはいて、僕もどっちかといえばそっちで、うん、でもねそうやって居場所があるっていうのはいいよね、うんうん、なんかこう平均ばっかり育てるからさ、
う
ん、
そうですね、
ね、
今までの教育はやっぱそういうとこがあってね、うんうん、やっぱそのズレが今来てるのかなとは思うんですよ ね。
そしてやっぱりいろんな発信をみんながしだして、うん、あそれでもいいんだっていうのがこう露呈してるっていうかな、うん、特にコロナをきっかけにね、うん、いろんなやっぱり端々でもいいんだぞみたいなところが、うんうん、
いや本当です。コロナをきっかけに転校生の数はかなり増えたし、
ね、
あとやっぱり新入生ですね、うん、中学3年生で進路検討して入ってくる お子さんの数もやっぱ右肩上がりで、うん、まあ、少し通信制に対するアレルギーじゃないけどそういうのが薄まってきたかなと、うん、本当にいい場所なんだという理解が増えてきたかなとは思いますね、
うんうん、
本当にね、やっぱ社会も経験しながらそうやって、うん、学校のお勉強も進めていくっていうのはやっぱり非常にこれからいいと思うけどな、う
ん、学校生活はまたできるからです
ね
多分不登校の子は親もけど諦めてますよね学校生活を。
そうやもんね、
うん、自分の子にはできないって、うん、どっちもできるからですね、
うん、いや嬉しいですね。ありがたい。いやいやもう本当息子さんも元気に頑張ってくれてる、うん、
本当に楽しいって、ね、よかったって。
体育祭のね綱引きとか
めっちゃ
もうね、
めっちゃ頑
張ってパワフルに頑張ってるの見ましたけど、
そうそうそう友達もいっぱいできてですね、でそのお母さんたちともつながった時みんな思ってたって、うん、誰にも言えないって言ってましたね、
うんうん、あそっか、うん、あの心の PTA
そうですそうですのお母さんたちとつながったりとかして、うん、体育祭行って聞いたらうちも行ってないとよっつって、でも誰にも言えないってみんなお母さんたちが、
ああなるほどね、
うん、
そうそう、だから保護者のねつながりをもっとねうちも用意したらね、
って言ってるんだ、もっと保護者のつながりをするともっと PR ができるなって思って、
確かにね、
うん、PTA がない、教育育休会がないんですよ、
ああ今ね、
うんうん
うん、 今までの、ね、ニーズよりももっとこう、ね、いろんな人が集まってくれて学校らしくなってきたなと思いますけど、うん、そういう要望を聞くとね、うん、まあ、嬉しいですよね、うん、叶えたいなと。
まだまだ潜在的に悩んでる保護者多いよ。
いっぱいいます ね、
うん、
ね本当に、
うん、で教える側の先生も悩んでて、
うん、
学校の中でこれでいいのかみたいなことは思いつつ、でもお仕事でやっぱりされてるから、うん、まあ、そつなくやってる先生が多いかな、う
ん
う
ん
う
ん、まあ、けど本当転校相談とかでは学校さんから連絡をいただくんですけど、うんうん、いつも本当お世話になってますと言っていただいたり、
うん、
はい、あの助けてもらってありがとうございますということで、
ま
あ、いろんな学校とね、あのライバルではなくて、
うん、
あのそうやって支え合う関係性ができてきてるなとは思います、
うんうん、だから共同でいいんじゃない、協力の協に働く、
うんうんうんうん、
共同、
本当共同ですよ ね、
うん、ね、一緒に
とお預かりした転校生とかはもう本当に先生一緒に育ててきたんですよこの子はと、こういう風な心臓に叶えましたという報告はしてますね、
うん、
はい、
うん、いいことよね、うん、
はい、まあ、本当やりがいですそういうのが、
ね、え、どうなんですかこれからやってみたいことは、うん、今、32歳、
はい、32歳33になる年ですね、
33、どうなんですかやってみたいこと、
そうですね、まだまだあの年齢的には若いと思うんで、こんな生意気な口ぶりですけど、うん、まあ、あのやっぱり地元でやっぱりサポート校を 開きたいなっていうのがあって、
サポート校の
オーナーになりたい、
オーナーになりたい、
はい、
は
ー、まあね、大きなこと言うようですけど、まあ、だけど端々でいろんな身内の先生たちも言ってることではあるんで、やっぱり田舎になるほど選択肢が少なくて、今現存 あの全日制高校もあのそれぞれ特徴を生かして頑張られてるんですけど、やっぱり通信っていうのがね一つあったらもっといいんだろうなって思うんですよ、田舎には田舎で悩んでる子たちがいるんで、それをですねどうしても作りたいなっていうのがもうずっと悶々としてる、いつか叶えたい、
再開市にね、
はい、再開市に、
再開市にね、再開市の子供たちにプレゼントしたいわけでしょ、
そうです、夢未来高等学院再開校をね、
それはできるんじゃない、
うん、すぐできるんじゃ、
うん、貯金しないとね
そっちか、
まあ、それはやっぱりあのやる気になればいくらでも投資家出てくると思うけどな、
ね、ね、
金融機関も含めて、
う
ん、ね、この番組は社長さんいらっしゃいですけど、
そうそう、
まだまだ私はあの違うんで、
いやこれ社長さんっぽい人も、
ね、あ、そうかそうか、冒頭言われてました、ぽっぽい
指さしたらだ
ぽい人でもね、ぽい人で来て本当に社長になって2回出た人いますよ、
うん、うわ、それが夢ですよ、
その時、じゃあ
またそれが夢です、
うん、それその時
もう1回出ることですね、
もう社長になったんでもう1回いいですかみたいな、
そうです、それ OK ですよね、うん、
それが夢ですね、
いいね、いい夢やね、
楽しみ、
うん、
や、
また再開市にはあの若手 あのブイブイ言わしてる市会議員もいますからね、
いや彼とね、うん、会ってみたいです、本当、
あ、いつでもつながりますよ、
あ、楽しみに、うん、
ね、
まあ、
そうそう
そう、ああ頭文字があですね、
SNS ではね繋がってるんです、でやり取りもしたことある、直にお会いしたいですね、だから本当地元も大好きだから、で教育も好きだから、うん、それを合わせたのがやっぱサポート校の取り組み、
うんうんうん、
それに惚れ込んで全国に広めようということで動き始めたのもあるんで、やっぱ地元に還元したいなっていうのがありますよね、
ぜひ早めに繋がっていただいて、
そうですね、はい、面白い展開になるかもですね、
そのアーシギもまだ、いや20代じゃないかな、
彼はもっと若いですよ、
は
あ、20代、
うん、
20代なんですね、
うんうん、若いイケメンの、ね、
トップ当選したんだ、うん
うん、イケメンの、
そう、うん、珍しいなと思って僕も調べて、
うん、
直接は話したことないけどつながったんですよ SNS、うん、
で私も会いたい、
検索するなら浅川さんで、
はい、まあ言っちゃいました、
浅川市議
ピーもならずですね、うん、
後でピー入れとってください、
うん、お願いします、
あ、入れなくていいよ、
あ、入れ、分かりました、浅川市
議、ぜひつながっていただいて、うん、再開市の子どもたちのために、
そうですね、
うん、
うん、
やっちゃってくださいよ、
やりたいです、
うん、
本当はやっぱりね、コロナでリモートが当たり前になって、今の学生ももうリモート普通に当たり前になって、
うん、そうですね、
うんうん、けど本当うちの学校の良さってのは、
ああ、いいんです、いいんです、
学校らしいですね それチャイムが
そうやろ。あ、このチャイム鳴るの？心も
鳴ります、鳴ります、
いや通信やけなんか違う音かな。
やっぱり通信だけど、うちは一つ売りなのは二個音もそれぞれヒューマンタッチだっていうところですね、
そのリモートであのいわゆるズームみたいに対話型もあるんですか？
まあ、あのそういう面もありますよ、もちろん。
そういう時にあのシットサーと知らんかったも、
入れたら
それ使いたいですけどね。いいんですかこれ？
後で明らかに
権利
権利あるんですか？
いいんじゃない別に。
誰の権利？
もう一回聞いてみる、知らんかったわとか
です。知らんかった。
こういうのが入ると、はい、授業楽しくなりません？
こういうの大事だと思います、
うん、大事ですよね、うん、
ではあの知ってる時は
シットッサ
ー、いいですね。
僕このシットッサーの方が好きですよね。
使ってくださ
いなんかこれ仕組みとしてあの音はあのお使いいただいていいのかなんかそういうその通信の授業でなんかこう、うん、なんかどっかのボタンを押すと、
そうですよね、
お互いですね。
そうそうそう、
やっぱり、ね、生徒もできるとか、
うん、ICT の時代ですからそういうツールも使いながらだけど面白く、うん、これはいいと思います、
ね、いいですね。
売るこれ
売るとか言い出した
怖いですね。
怖いですよ、怖いですよ。
そういう商売の場所
ここは
あの1回押すごとにこうずっと
ちゃんとね、チャリンチャリンってこっちに来る。
すごいですね、ちょっと押しにくくなってきました、
ね、何回までとか、うん、
さあっという間にチャイム鳴りまして、はい、もう残り時間が少なくなってますけど、ラジオいかがでしたか？
いやもう本当に楽しかったです ね、
ね、
いろいろと貴重なアドバイスもいただいたと思ってます、はい、
だからその大学のね、あの夜間に通ってた時は、うん、あのメディア関係の仕事で、うん、カメラマンの助手みたいなこと
で、そうですね、報道カメラの ねアシスタントで、
あのコード持ってる人、
いやその番組ではなくてやっぱニュースの方だったんで、中継ですもんね、コード持ってるのは。
あ、
僕はあのゴワゴワしたガンマイクとか、
あ
ライトとか、
あなるほど、
三脚とかも何でもこう現場に、事故事件現場に行くみたいな。
今の格好でこれですね、これも、
まあ、そうですね。
じゃあいろんなその取材現場に行って
、そうなんです、
楽しかったでしょ？
楽しかったです。だからやっぱりこうね、いい田舎なんですけど、うん、見た世界がまだまだ狭かったんで、うん、いろんなとこ見たいなっていうところがあって、ね、そこにね応募したんですけど、本当に慕われたなと思います。いろんな景色を
見させてもらう。こういう人が高校生と関わってるっていうの
も面白いですよ
ね、
いや、ありがたいです。
さあ次週ですけど、10月13日スポーツの日、祝日の月曜日ですけども、はい、記念すべき332人目のゲスト様は、うん、諫早市議会議員さんですね。でも元某 NIB のアナウンサーさんですね、
うんうんうん、
旧姓島田恵子さん、うん、今は鶴田恵子さんを名乗られてますけどね、うんうん、お越しいただくことになっております、はい、ということで結びのご挨拶でございますが、一言メッセージも含めて坂本さん大丈夫ですか？
はい、途中に言いましたようにまだまだオープンスクールがありますので、 それはホームページからお申し込みがいただけますから、
ね、
ぜひ
よろしくお願いしま す。では結びのご挨拶をしましょう。学校法人第二岩永学園学園本部、事務局長坂本力様もご一緒に、せーの、
また来週
オープンスクールお待ちしてます。
バイバイ。
よかったです。
よかった、ね、涙の、
ね、泣かずに済んだね。
よかった
ありがとうございました。
ありがとうございます。